答案について申し上げます。全体的な構成は非常によくできていまして、パッと見悪いところをこう指摘しにくい答案なんですね。文章も整ってるし、最後まで書かれているということで、一体この答案のどこが悪いのかと、いうことがですね、パッと見えにくいんですが、それをですね、やっぱり厳しく見ていかないといけないということですね。で、まず1枚目はですね、ここは課題をちゃんと課題形で書かれていて、まあ、文章の末尾がですね、課題を表す言葉になっていて非常にいいんですね。で、表現の書き方について相当勉強されたんじゃないかと思いますが、その技術的課題はというのを主語にして書いていくという形式はとても分かりやすいですね。ただし、その課題の内容がですね、ここで、求められていた地盤構造物の課題かどうかっていうと、必ずしもそう見えないということで、もうちょっと掘り下げて、課題の焦点をですね、絞っていく必要があるということですね。それから2枚目に参りまして、2枚目以降はですね、課題の対応策、効果、それから留意点を書くところですけれども、ここもですね、形式はよく整って、主語もこの用語を入れて、明快になってますね。で、ここからですね、対策の言葉になってくるとですね、地盤構造物の対策が何なのかっていうと、その地盤構造物の特徴を考えないと、辻褄が合わなくなってくるということですね。で、ちょっと内容的に、今の答案の内容だと理解できないところができていて、おかしくなってくるということだと思います。で、もしこの答案がですね、土質基礎じゃなくて、鋼根とか、コンクリートであればですね、あるいは施工であれば、もうちょっと、答案の趣旨にひょっとして合ってたかもしれないっていうような気もするんですけれども、まあ、土質基礎の構造物の特徴がですね、それだけ他と違うということで、問題を引き起こしているのではないかと思います。まず最初に、2ページの答案のですね、最初の5行、見出しの次の4行ですか。これは前向きに相当する言葉であって、これなくてもいいですよね。その分対応策をもういきなり2行目から書いていっていいんじゃないですか。で、対応策のね、最初の地盤構造物の情報センサー化してとか書かれてるんですけども、これ例えば擁壁という言葉に入れたら、言葉を入れたらどうなんですか。擁壁でもですね、あるいは、基礉でもいいと思うんですけれども、ただし、まあ、対応策はその下にあるドローンを使用したレーザー計測によるという、これだと地中の部分どうなるのかというのがちょっと分かんなくなってしまって、で、変異、変状を測定できることであるって言ってるけど、なんか、これって土質基礎の話じゃどう考えてもないというふうに考えられるわけですね。ですので、ここはちょっと別な技術を挙げた方が良かったのではないかと思います。例えば、このセンサーという提案ならですね、コンクリートの構造物の土質地中基礎にも使える光学ストランドセンサーとか、あるいは、コンクリートのひび割れを検知する光ファイバーセンサーとかですね。そんなものだったら、 この、課題にも対応したんじゃないですかね。そしてもたらす効果というのは、これは何か精進化できること、というのはいいですけど、なんかこれ上と下ダブってるんですよね。効果は別な効果を上げるべきじゃないですか。もたらす効果っていうのはなんか3回出てくるとちょっとあとくどいですね。省略化、これ省略化してもいいんじゃないですかね。で、そして、三角括弧の想定される留意点、ここがですね、ちょっと意味違ってるんですね。で、まあ、なんか、こういう異常感知した場合にどうなるっていうのが、その頻度がどうかということがあるわけで、そのしょっちゅう異常感知するものかどうかですね。その異常感知したときは、そりゃ、うまくいかなくてもしょうがない。まずは正常に動作した場合にどうかということを考えるべきで、そんな例外のことを考えるより、まずメインのことをですね、やっていくべきですね。センサーにより地盤構造物の全体の状況を分かるには技術の進歩が必要である。これって別に前提事項であって、そんなことを別に留意しなくたって承知していることじゃないですか。ですからね、これはねちょっと意味が違うんですよ。で、留意点というのはですね、他者、他のエンジニアとの差別化するための提案でして、あなたがこの仕事を行う場合に品質を高められる提案は何がありますかという、まあ、売りを聞いているわけですね。ですので、同じこのセンサー省力化やるにももっと効率化できますという良い提案があれば、それを書いていくということですね。それから3ページに参りまして、3ページの最初もこの2行目以降4行ぐらい、これは不要ですね。これなくてもいいと思います。で、むしろその中身を書いていくということですね。で、対応策がですね、今度4回並ぶとこれちょっとくどいですね。で、内容もこのマシンガイダンスが、まあいいですけど、見える化の活用に、見える化っていうのが、まあ同じことが、なんか2回、ダブってますね。また、もたらす効果のですね、ICT 研究の無人化施工により、無人化できるっていうのは、なんか、あまりにも直接的な感じがしますね。目的そのものじゃないですか。そのためにやってるわけで、無人化のためにやってるに近いところがあるわけで、ICT やりましたって、無人化やりましたって言ってですね、いや、それ当然じゃないのって言われかねない感じですね。そうですね、車の自動運転というのも、今どんどん進んでますけれども、車の自動運転できましたって言って、それで運転しなくてもいいんですって、いや、その目的なんだけど、効果というにはあまりにも直接的すぎて分かりやすすぎますよね。別にそんな効果わざわざ技術士さんに聞かなくても分かりますよって、その営業マンでも答えそうな感じの話ですよね。ですから、技術士に問いかけするということは、そういう内容じゃないということですね。もうちょっとなんか、二次的に波及効果のある大きな影響ですね。この下の見える化により品質確保できるっていうのは、まあ、これはいい効果ですね。そして最後の留意点、これもちょっと意味が違ってますね。これだとですね、ちょっと答えにならないですね。その ICT 研究を設定する技能権、不足することに留意するとか、 開発途上であるってまあそうかもしれませんけれども、いやそうではなくて、この技術が、実現されるためにはどんな理由点が必要なのか、まあ、例えばその ICT 研究というのは無人コントロールでいくわけですけれども、その時に、まあ、友人の人による施工区域とですね、重なった場合に人に対して危害を及ぼさないように、そのような状況になったら停止する機能を備えなければいけないとかですね、まあ、そんなこの研機特有の問題点ですね、問題点の解決ですね、あの研機 ICT 研機がこの答えであったとしたらの場合ですけれども、でちょっと話は戻りますけれども、そもそもこの、解決策がですね、土質基礎に、対応しているのかという話がありまして、それは別途考えなければいけないことですね。地盤構造物の、そうですね、盛り土斜面にとかにですね、共通的に、対応するそういった研機っていうのは何なんですか。まあバックホーとか、そんなのあるのかもしれないんですけれども、まあ、じゃあ盛り土と斜面に対してどうやって省力化していくかということですね。まあ、答案がですね、全体が完成していない状態で、コメントをしていますので、それぞれが適切なコメントと言えないかもしれないんですけども、理想的にはですね、これを段階的にですね、最初の方から整えていく必要がありますね。で、というのは、問いの1と2がですね、因果関係を持ってますから、前の前提が崩れると後ろが狂ってくるということがありますので、問いの1が正解とってですね、でそれによって問いの2の正解を考えていく、そうすると全体が辻褄の合ったものになってくるというような、何回もですね、直しが必要になってくるんですね。でそういったですね、前置きとそれから提案、課題と提案、あるいはその評価、留意点というこの因果関係のつながりをですね、ご自身で理解される必要がありますね。でそのためにも手間をかけてですね、何回も修正して学んでいくというプロセスが必要なんです。でそれを行っているのがですね、今本研究所が行っている、まあ、コーチング指導なわけですね。ですのでそういったいつでも学べる、その相談できる、でクイックレスポンスで進んでいくというプロセスを、取り入れたらですね、ずっとこういった答案を書く力っていうのは増していくと思いますので、ぜひお勧めしたいと思っております。まあ、これから1年間ですね、学んで勉強してですね、来年どうなるかということですね、そのためにも、万全の体制でもってですね、取り組まれることをお勧めしたいと思います。ではご検討願います。